ゆうたちゃんは車と岩の隙間に立っている状態で発見されました。そこは縦1メートル横50センチというわずかな空間でした。レスキュー隊は慎重に岩を取り除き、ゆうたちゃんを救出しました。今回ゆうたちゃんの救出に当たったのは、阪神大震災を教訓に1996年に創設したハイパーレスキュー隊と呼ばれる部隊でした。大地震で瓦礫に埋まった人を救出、航空機災害や火災などで逃げられなくなった人たちを救う部隊で、救急救命士の資格を持つスタッフもいる救助のスペシャリストです。過去にもトルコの大地震や台湾地震にも出動、その活動は大きく伝えられました。今回ハイパーレスキュー隊は人命探査装置シリウスとファイバースコープを現場に持ち込みました。シリウスはアンテナから電磁波を放射して、土砂や瓦礫の中にいる生存者の心臓や肺の動きを察知し、1分以内で生存者の確認ができるというものです。
新潟の土砂崩れ現場で活躍したのがこちらのシリウス。今からこれを使ってあちらの棚の向こうにいる人を探してもらいたいと思います。
別の消防士が隠れた棚の後ろにレーダーを置き、コンピューターで解析します。果たして波形はどのように動くのでしょうか。波形はまず小さな波を打ち続けます。そして人間の心臓の鼓動をキャッチした瞬間、波形は大きく動きます。鼓動をキャッチしたその瞬間、波形はご覧のように大きく動き、これで生存者がいることが確認できるのです。
60度ぐらいの角度で、距離にあっては20メーターぐらいの距離、この距離の、探索をすることができます。
長岡の親子3人救出に出動した消防救助機動部隊は、今回人命探査装置以外にこれだけの救助道具を持って行っていました。
瓦礫に埋もれた人を声で救出する音声探知機や赤外線カメラ、岩突きカッターなど様々な器具を手に懸命な救出活動を行っていたのです。